はい、それでは、今朝はミカ書ですね。ミカ書、6章の8節になります。聖書を通して読んでますけれども、通読の学びはミカ書の、4章まで来たんですね、前回。そして、今朝というか午後ですね、5章から7章までを見ていきます。で、今朝はこの6章の8節に注目します。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。6章はですね、これミカの予言の6章は、この一節二節を見ていただくと分かるんですけども、このあたかも神が、神と人が、このイスラエルの民が法廷の場にいるかのように、このお話をしておられるんですね。で、神に対して何かこの不満を持っているのであれば、今ここで決着をつけようではないか。そして、私はこんなこと言っただろうか、言ってないじゃないかですね。で、相手が、いや、あなたはこういうことをされてるではないですか、ということに対して、また神様がなんかこういう、こうやり取りをするっていうんですかね、まあ、私たち人間の関係の中でも、この全てがこうあやふやにされているっていうか、いろんな感情とかですね、主観とかでですね、このもや、あやふや、もやもやにされているところをはっきりとさせるのであれば、例えば話し合いをし、そしてもっとはっきりしているのは契約ですよね。この契約を結び、そしてその約束ごとに基づいて動いていないということを裁判をする裁判所というものがありですね。それと同じように神様は私たちとの関係においてもはっきりとさせようとしておられるんですね。で、この6章ではですね、この神様がまず、私が何かあなたをつまずかせるようなことをしたか、煩わせるようなことをしたでしょうかってこう聞いてらっしゃるんですね。で、しばしばこの神様から離れていっていくとですね、私はこういうことが起こったから、私はこういうふうになってしまったから、こういうふうになってるんだって、あたかも神様に非があるかのようにこう話していくわけなんです。祈りが聞かれなかったとか、こういうひどいことされたとか、何でしょうか、今やってることが楽しいからとか、まあ、いろいろあって、それをなんであなたは窮屈にしてこういうふうにさせないようにするんですかとかですね、いろいろあったけども、よく考えてみなさいと神様言われるんですね。もう聖書を通して神様がこのイスラエルのために対して、私はこれこれのことを行って、こういうことを行って、なんであなたは私をこういうふうにひどい人だと見るんですかと、この私がしてたことで何かこのなんか意地悪をするようなことをしたか、そうじゃないよねって、この一つ一つ神様が行っておられた良い行いですね、この彼らにいろんなことをしてくださったことをですね、こう思い起こさせているわけです。そして今度イスラエルの民がですね、何をもって主の前に行けばいいんですかってこういうふうに言ってるんですね。この6節と7節をちょっと見てください。この今8節を読みましたけども、その手前の6節と7節ですね。私は何をもって主の前に進み行き、意図高き神の前にひれ伏そうか。全焼の生贄、一切の子牛をもって見舞いに進み行くべきだろうか。主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の犯した背きの罪のために、私の長子を捧げるべきだろうか。私の魂の罪のために、私に生まれた子を捧げるべきだろうか。主の前に出ていくことがなんでこんなに大変なんですかってこう神様に言ってるんです。で、まあ、信仰を持つとですね、毎週日曜日教会来るわけです。そして 毎日祈りをするわけです。毎日この聖書を手に持って、そして開いて読むわけなんです。でもこの旧約時代、つまりこのイエス様が来られる前のイスラエルの民は、今ここに書いてあるように、全焼の生贄や子羊とか、そして油とかですね、いろんなものを捧げなさいという言葉が書いてあって、あたかもこれを行っていくのは本当に大変である。一体あなたは何を私たちにこのようにして、あなたが受け入れられる、あなたに受け入れられるためにやっていかなければいけないですかと。犠牲があまりにも多いではないですか。でこのようにね、神様に対してイスラエルの民が言っているんですね。でそれに対して神様がお答えになってのこの8節だったんですよ。主はあなたに告げられた、言ってますよね。この主が言われている言葉です。人よ、何が良いことなのか。主はあなたに何を求めて、これ要求っていう言葉で言い換えることができる。要求しておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。非常にシンプル、単純、大きなことを神は、この要求しておられない。むしろ彼らの方がこのシンプルで、このシンプルな命令に対してただ行えばいいのに、それを行わないで、むしろそれを隠すために勝手に神様がこういうことを言ってるっていうね、並べ立てていただけだったんですね。で私が、恥ずかしいんですけれども、いい例だと思うので自分の、失敗談をですね、お話しします。夫婦の生活の中でよく失敗します。で私の思いはいつもこれだけのことをしてあげてるのでっていう風になるんですね。でいろいろ話してるうちに後になって、ただこれだけのことをしてくれればよかったのに、それをしてくれるまで気づくまで2年もかかったわよってこう言われるんです。簡単な例ですと夫婦の会話です。男というものは、当てはまらない方もいらっしゃるかもしれません。素晴らしい、夫はですね、内容を聞くとですね、奥さんの話を解決してあげようと思っちゃうんです。だから話がいつの間にか説教っぽくなるんですね。特に私もこれはね、説教してるので説教っぽくなってきます。で一生懸命話せば話すほど不満足な顔をするんです。こんなに誠意を持って話を聞いてあげてるのにって、どんどん僕の方は不満が溜まっていくんだけども、実は非常に単純で、ただ話を聞いてほしかった。でこれに気づくのに非常に時間がかかるんですね。自分が妻に捧げてると思うほど、実は独りよがりの思いになっていることに気づいていない。だから相手あっての誠意なんですよね。でこれがただ抗議を行いっていう言葉に後で詳しく説明しますけど、関わって来るわけなんですね。で闇雲にそういうことを考えないで犠牲を払ったところで、それは正しいと認められるわけではないし、相手を愛していると認められるわけではない。善意が身勝手な行為になることがしばしばあるんですね。で今は夫婦関係を話しましたが、実は神との関係の中でこれがよく起こっています。神が願われていること、求めておられることを見失って犠牲を払っていく姿であります。自分だけ犠牲を払っていく、自分がこうやってる、ね、で神が命じておられることだと勝手に勘違いして自分も欺いてるんですね。でイエス様がこのミカの予言、今読んだところを意識したところが、実は新約聖書福音書に書いてあるんです。マタイによる福音書の23章の23節なんですが、開かなくてもいいですよ、今読みますからね。忌まわしいものよ、これあるいは災いだって書いてます。偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方はハッカ、イノンド、クミンなどの10分の1を納めているが、 立法の中で遥かに重要なもの、すなわち正義も憐れみも誠実もおろそかにしているのです。これこそしなければならないことです。ただし他の方もおろそかにしてはいけません。この今言った香辛料というか、このですね、それを10分の1を捧げるために神様に10分の1って書いたんです。10分の1を捧げなさいと。で、家にあるものの全てをですね、こうわざわざ測って、皆さんじゃあ胡椒とかね、こう10分の1いちいち持ってきて、そしてこう教会に持ってくるとかって全部で、そういうところをやっているのに、正義も憐れみも誠実もおろそかにしているってイエス様おっしゃったんですね、彼らに対して。で、ここが言ってるこの正義も憐れみも誠実っていうところが、先ほど言ったミカの公義を行う、誠実を愛する、これ憐れみっていうふうに訳すことができますが、このミカ書のね、この8節にある憐れみを愛する、あるいは恵みを愛する。で、そしてこの最後に誠実ってイエス様言ったところは、これ信仰とも訳すことができるんですけれども、まあ、ここではへり下って神と共に歩むと書いてありました。で、10分の1を捧げるというのは非常に大事なことです。イエス様はこのことはおろそかにしてはいけないと言われました。で、なんでかっていうことをね、この捧げ物をなぜ私たちが行うかっていうのは、実は自分のためなんですね。まあ、先ほど祈り会にぜひいらしてください、実は自分が一番祝福されますというふうにお話しましたけれども、捧げ物をするというのは一体何かって言ったら、本当は全てが神からのものなんですよね。で、このエジプトにいたイスラエルが奴隷状態で虐げられているところから、神がそこから連れ出して救い出してくださって、救い出してくださって何でもやっていいよって言ったら、必ず自分たちはエジプトの生活に戻ります。そんなもんですよ。例えば今までこの貧乏だった人が1億円の宝くじに当たったとします。で、ドラマにもなりましたけれども、結局貧乏になります。なんでかって言ったら、その使い方がわからないんです。だから私たちは何か献金をするなのか、その神から与えられた恵みですね、この救っていただいたということをですね、その状態にいる、自由になっている、このエジプトから自由になっているという、罪からこの自分の神様から離れて勝手なことをしている状態から自由にされているということを、それを保っていくためにはですね、この神から与えられている全てのものの一部をお返しすると。で、これによって自由を本当に自由なものとして、恵みを恵みとして、この受け取って生き続けることができるんです。でないと何するかというと、偶像を作っていきます。自分が、特に日本の人は真面目なので、真面目ですね。で、最近の若い者はってよく言うでしょ、年を取ってると。いやー、若者はね、昔の私たちに比べると真面目。私は羽目を外してました、大学の時でね。今見るとね、もうきちんとスケジュール立ててね、このアルバイトとかもいろんなの入れてんですよね、忙しいんだよね。だけど真面目だから礼拝になかなか来れないっていうのはよくあるんですよ、クリスチャンになってもね。だから真面目だから、この何を一番にするかっていうことをおろそかにしがちです。これがさっきのパリサイ人と律法学者の陥った過ちだったんです。いろんなことをこう一つ一つやっていかなければいけないとかって思っていて、何が一番大事なのかが分かってなくて、良いものが偶像になっていくんです。もともとは良いものなんです。勉強もいいことでしょう、ね、お金稼ぐこといいことですよ。そういうふうに違うことを言った牧師さんがいたら、間違ってますって言って構いません。お金稼ぐこといいことですよ。それにとらわれたら悪いことになります。勉強もそればっかりやってたら悪いことになります。全てがそうです。神を神としていくために、神様は10分の1を私の方に返しなさいってこうおっしゃっておられるわけなんですね。 で、このように神様はバランスを求めておられます。でこの公義っていう言葉が後で詳しく説明しますが、このバランスなんですね。結局公正に見ていくっていう意味ですね。公正、あの公平に、こう10キロのところには10キロのもの、1キロのものには1キロのところ、このね測りがあったとしたらね。でそういうふうにしていく、のにもかかる、それをやっていきなさいって神様言っておられるだけにかかわらず、何か自分のプライドに関わってくるんですね。やってることをやめなきゃいけないとか、なんかやってることを過小評価されてるように感じるとかね。私はこれだけ一生懸命やってるのにって、でも全然不満足な顔をしてる私の奥さんに対してね、いやこれだけやればいいのよって、でそれをなかなか認められないんだよ。だからプライドあるから、いやいやとかとかなるじゃないですか。それを神に対してもやっちゃうんですね。でそのただこれをやればいいんだよって言われてるにもそれを受け入れないので、他のことをたくさんこうやっていこうとするんです、神様に対して。例えばすごく典型的な例は、このあなたがこれまで罪を犯してきました、っていうか全ての人が罪を犯した、神様に背を向けてきた、天と地を作ってあなたの命をも作られて、生まれた時からもう全部支配しておられる神がおられるのに、あなたは自分で生きてると思っていた、悔い改める、悔い改める思いを変えて、そして神を一番に、そしてその罪を取り除くために十字架にかかって代わりに死んでくださったイエス様、3日目によみがえって今生きておられるイエス様を自分の主として生きていってください。これを福音、良い知らせと呼びます。罪は許されます。今までの負い目は全部イエス様が取ってくださいます。そして、今までの負い目、借金のようになっていたものを帳消しにしてくださる、許してくださいます。でその自由になった、身軽になった状態で神様に捧げてってくださいと、自分の身をと、でこのように話します。でところがこの言葉を、福音の言葉を聞くとですね、私は聖書をまだ全部読んでいません、まだわからないので受け入れられません。一言もそんなこと言ってないんですね。聖書を全部読みなさいなんて言ってないでしょ。あとは教会にまだ一度も行ったことないですからとかですね。え、なんで罪を認めてイエス様がその罪、あなたの罪のために死んでくださったということを信じて受け入れてくださいとしか言ってないのに、全部これ読んでって理解をしなければいけないんですか、言ってないんですよ。言ってないんだけど、そう、結局何かっていうと、いろんなものを自分にこの掟のようにして規則のようにして貸してっているんだけれども、肝心要のあなたは罪人ですよっていうことを受け入れたくないから、そのプライドがあるから、だから何か違う行いでそれを補って自分が認められようとしていってしまうわけなんですね。で旧約聖書の、旧約の時代の中で典型的な人がイスラエルの初めの王サウルでした。でサウルは退けられました、神様に。で神に選ばれた、愛されたものがダビデだったんですけども、彼はアマレク人を清絶しなさい、つまり根絶やしにしなさいと命じられたんです。男も女も子供も、羊も牛もラクダも殺せという言葉が預言者サムエルからあったんですね。で彼は殺しました。ところが自分の手柄が欲しくて、アガグっていう王様ですね、アマレク人の王様を生け捕りにしたんです。そして家畜を殺すのが惜しくて、上等な牛羊だけは残していて他は殺したんです。そして生贄を捧げるんです。そしてサムエルがやってきた時に、私は主の命令を守りましたってこう言ったんです。かっこよくない？生贄捧げて主の命令を守り行ったって、とりあえず殺され、殺したアマレク人ってのはいるんですよ。これ偽善っていうんですね。偽善っていうのは、あの元々の意味はギリシャ語だと仮面をかぶってるというんです。だから他の人が見て自分がもっとこう汚い動機、 物欲しさとか名誉とかそういうものがあるんだけど、そういうものがあるようには見せないで、私はいかにも神様を信じて神を愛しているものだというふうにこの見せかけて、まあ、いくわけなんですよね。こう恥としているものが強くて、それがプライドになっていて、それを隠すためにいろいろなパフォーマンス行為をしていたわけです。そこでサムエルが言いました。サムエルはまっすぐに話しました。預言者です。主は主の声に聞き従うほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝ると。聞くことが生贄に勝るよってこう言ったんですね。それでこのミカが主にとって何が良いことなのか、何が要求されていることなのかをはっきりと言った。ただ抗議を行う。砂漠っていうのが元々の意味ですけれども、治めるという意味もあります。だからこの指導者ですね、国の指導者によく使われる抗議を行う、まあ、でも個人的にも自分が正しい判断をし、正しく自分を治めていく、管理をしていくという意味にもなるわけです。ですから言い方を変えると、神に対しても人に対しても正しい関係でいる、ごまかすことなく正しい計りを持ってこの物を売っていくのと同じように、神との関係においても人との関係においても正直で健全でバランスの取れた公平な見方をしていくというのがもともとの意味です。でイエス様は有名な言葉で、何事も自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい、これが律法であり預言者ですんですね。だいたい二重基準持つじゃないですか。私たち人に対してはこっち、そして自分に対してはこうだとですね。で神に対してもそうです、マラキ書を見るとね、あなたすごいお偉い人がここにやってきたとしたら、ああとかって言ってね、一生懸命自分もここも掃除してですね、だけどもあなた神に対してどうなんですかって、残り物を捧げてますよねって、こう神に対してもこう不公平な見方をしていく、二重基準を作っていくっていうことをやりますよね。人に対してもそうですけど、そうじゃなくてそれ一つの計りにしなさい。あとは心を尽くしていこうよと、二心じゃなくて心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、であなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいと、このように神様が言われています。それでマタイによる福音書の5章に、次のような戒めがあるんですね。だから祭壇の上に供え物を捧げようとするとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい、それから来てその供え物を捧げなさいと、ね、主の前に出て行こうとするときにですね、これ兄弟に恨まれていることがあることが分かった、そしたらその捧げようと思ったことをやめて、その兄弟のところに行って仲直りをしなさい。でこれやってしまいがちなのは、もっともっと宗教的な行いを増やすことなんです。それによってこの仲違いをしている人がいて、こうなんていうのかな、後ろめたい思いがあるわけだから、いやでも私はしっかりとしたクリスチャンですと言うために、このクリスチャンの活動を熱心にさえなってしまいます。けれども神様は抗議を行いなさいと言われました。神を愛すってことはつまり隣人を愛すことです。で本当の意味で隣人を愛するのは、神を愛さないと隣人を愛すことはできません。だからどっちかっていうことはない、どっちもなんですね。でまあ、ここでちょっとね、補足なんですけども、この今言ったことっていうのはね、すべての人と良い関係でいなさいっていうことではない、それは不可能です。八方美人になりなさいなんて聖書はね、命じてないんですよ。現実の世界生きてる人はね、分かりますよね。すべての人を喜ばせることできますか？ すべての人に好かれてますか？でも好かれてないと、誰か自分のこと嫌だなって思ってる人がいると、なんか自分、特にクリスチャンね、こう錯覚するんですよね。あ、私なんか悪いことしてるかなって。でサタンがこれ上手なんだよね、そういうところで使うね。お前ダメだよって。でパウロはそれで注意深くですね、自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさいって、自分に関する限り、つまり自分の方からその争いを引き起こすとか対立を引き起こすことを、それに気をつけなさいって言ってるんですね。平和を作るものになりなさい。だって私たちの主イエス様が全ての人と仲良くできましたか？どうですか、仲良くできました？でだったら十字架つけられないよね。十字架つけられたんだよ、全然仲良くないじゃん。でこの全ての人と平和を保ちなさいと言ったパウロは、全ての人と仲良くできましたか？できてないよね。ガラテヤ書を読んでください。もうカンカンに怒っているパウロの姿があります。そういう意味ではないです。で知恵が必要です。聖霊に与えられたこの知恵の賜物っていうのがあるんですね。知恵の言葉で、これに満たされて、この聖霊様に与えられたこの知恵の言葉が与えられて、そして自分に関する限りこの平和を保っていく努力をしていくわけです。で次に誠実を愛しなさいと言ってます。で先ほど言いましたように、この誠実っていう言葉は他のところでは恵みとも訳されてるし、憐れみとも訳されている言葉で、ギリシャ語じゃなくてヘブライ語ですね。ヘブル語でハセッドって言いますね。このね、進学校でねヘブライ語勉強するんですけど、日本語にない発音があるんですね。この喉の奥から出るハッっていう音があるんですよ。でその時は喉に魚の骨が引っかかった時に出す時の、音をやってって、これアメリカ人の先生が言ってね、僕たちよく経験するじゃないですか、よく知ってるなと思ってハッとかしてヘセドって言います。まあ日本語的に言うとヘセドですね。でこの思いはですね、神様がこれなんていうかな、尽くす愛ですね。そう言ったらいや分かるかな、尽くして くれる愛。他にアハバっていう言葉もあるんですね。これはこう好き大好きっていう、こうなんか肉体的にも使われるし、こう精神的にもいろんな意味で好きっていうね、いわゆる好きっていうやつですよ。だけどヘセドはこうお母さんみたいな、この息子に対してとかね、こう愛して尽くしてもう全部捧げてあげるっていうか、いつまでも続く、変わることがない契約に基づいている、そういう愛です。でこれね、これがすごく大事ですね。正しさの基準からすると矛盾しているように見えることがたくさん起こります。イエス様は罪人や主税人と食事を行われました。正しい基準を見ると、ちょっとっていうことがあるかもしれませんですよね。私ヨナ書を学びました。もうテロリスト集団であったニネベの者たちですね、覚えてますよね。アッシリアですよね。残虐なことをすることで有名であった者たちに対して、ヨナは40日でニネベは滅びるって言ったんです。40日で滅びるって言ったんです。神から与えられた言葉を伝えたんです。ところがそのニネベの人たちは町中こぞってその悪から立ち返ろうとしていたんです。それ神様思い直しちゃったんです。言ったのにつるい、40日滅びるって言ったのに、あなたは思いを直されるんですか。神様は情け深く怒るに遅い方、許すのに早い方です。憐れむのに富んでらっしゃる方です。悪者が立ち返る、これを悔い改める、自分のしていることから離れて神の方に向かおうとしている人がいるならば、今までしていたことがどんなに恐ろしいことであったとしても神様は受け入れてくださいます。だから憐れみを愛しなさいって言ってます。で私たちはしばしばこれが自分に対してはこれを求めるんです。主を憐れんでください。ところが人に対しては裁いてくださいっていう気持ちになるんですよね。先ほどの二重基準の話になります。しかしイエス様言われました。憐れみ深いものは幸いです。その人は憐れみを受けるからです。 でその憐れみってどういう形で出るかって言ったら、まず人の必要をよく知っていくっていうことです。一見すごく悪いことをしている人でも、実は孤独だからそれを悪いことを行ってるっていうのがありますよね。でそういうことを理解する、こう腹から感じ取っていくことの、新約聖書では憐れんだっていう言葉があるときは、このあのね、震えるっていうの、この腹渡が震えるみたいな言い方をしています。あるいわゆる断腸の思いってあるじゃないですか、ね、中国の言葉いいよね、言葉ね、こう分かりやすいですね、この感情の表現が。断腸の思いで似たような言葉使われてるんです。でこれが必要なんです。だ例えばダビデがですね、この、サウルから逃げていた時に、この幕屋に行ったんです。主の幕屋、この礼拝するところに行ったんです。で礼拝するところに行ったら、まあ、要は教会みたいなところですよね。で何もなかったと。で生産式のパンがありましたみたいな感じですよね。そこで祭司のみが食べることができるパンがあったんです。けれどもそれを分け与えたんですね。ひもじかったんですよ。でそれを使ってイエス様が、この安息日土曜日にですね、この麦畑のところを通っていって、その麦を取ってですね、こうこすって、このなんかガムみ、ちょっとガムっぽくなるんですね。でそれをむしゃむしゃ食べることができるっていう、それを弟子たちが行った時に、安息日にしてはいけないことをあなたはやらせるんですかっていうふうに、こういうふうにパリサイ人が言ったんですね。で憐れみは生贄に勝るっていう言葉が実はホセア書にあります。でそれをあなたは知らないのですかとイエス様がその時に言われたんですね。やはりさっきと同じですよ。生贄とかいろいろあるじゃないですか。でも憐れみが生贄に勝りますよ。そしてあとは罪を許すっていうのは憐れみですね。有名な例えがあります。借金をした人の例えです。1万タラントの借りのあるしもべがいました。皆さん計算できる方はね、数学が得意な方は計算してみてください。1タラントっていうのは6000デナリで、1デナリっていうのは1日の労賃です。ですか。1万タラントはどうなりますか。1タラントが6000デナリです。で1デナリが労賃です、1日の。だから1万タラントというのは6000万日16万4000年だから、これ天文学なんです。もうちょっとね、極端にイエス様はおっしゃってるんですね。ところが帳消しにしたって言うんですよ、まあ、いわゆる破産宣告じゃないけれども帳消しにしてくださったんです、この主人がね。ところが仲間のしもべが100デナリ、その本人が貸してた人がいた。それを許してくださいって、まだ返せないんですってこうやって言ったら、ダメだって言って、この法律を厳格に当てはめてね、牢屋にぶち込んだんですよ。でその二重基準、今何ていうか、ダブスタっていうんですか、ダブルスタンダードですね。もう心を痛めて、仲間のね、しもべが。それで主人に言ったんです。主人は怒って、じゃあ私が貸したあの1万タラントですね、これを返すまで極利に入ってなさいって言ったんです。で私たちがこの誰かが自分に悪いことをして、それを本当に恨んで許せないという思いになった時に、思い出してください。自分自身がここに当てはめると、もう何万倍の罪を犯しているにもかかわらず、犯していたにもかかわらず、神はそれを忍耐し、お許しになり、帳消しにしてくださったということ。憐れむ者は幸いです。何ですか、その人は。言ってください、次。憐れみを受けるからなんですよ。憐れみの中に生きるんですよ。だからここで誠実を愛しなさい。で3つ目に、へりくだってあなたの神と共に歩むことなんだよって。はい、ここでへりくだりというのは、何度も何度もこの私メッセージの中で語らせていただいてますけども、癒しめることではありません。自分を 日本ではへりくだるとか謙虚っていう言葉が聖書で使われているへりくだると謙虚の言葉とかなり違った形で使われています。日本では簡単に言うとお前ダメだ、私ダメだという教育を受けてきたので、それが謙虚だと思ってます。で、大胆になることとか自信を持つことは高慢であると教えられていくんですね。アメリカ人と比べると本当にね、アメリカ人って偉そうなってるように見えて、いつもこう姿勢がいいんだよね、話すときもね。だけどなんか日本人だとなんか自分でも気づくんですけどね、すいませんすいませんでもうアメリカ人こうやっていつも。実はこっちが傲慢なんですか、僕たちヘリク、いやそうじゃないんですね。聖書はそういうこと言ってません。時にはですね、こう自分をこうやって下げていくということによって、自分を守る手段にしていますね。人から悪く思われないように。でこれも一つの聖書的に言うと高ぶり、プライド、自分がこの何かされたらいけない、こういうふうに思われたら嫌だというこの自分を保つためのね、プライドにさえなってます。へりくだるというのは聖書には神の前にいて主の前にいてそのままでいることです。素直になっていることです。自分で自己評価をするのではないです。主のところに行って隠し立てをしない、そのままの自分を受け入れることです。だからパウロは大胆に、私は神の恵みによって使徒となりましたって言ったんです。使徒というふうに呼ばれるには最も価値のないものですって言いました。事実クリスチャンたちを捕まえて、あるいは殺したかもしれません、暴力を振るってました。だから私はもう使徒と呼ばれるには最も価値のないものだけれども、恵みによって使徒となってこれだけの他の人たちよりも多くの働きをしましたと言って、威張ってるんじゃないんです。神の恵みがこんなに価値がない、神の裁きを受けて神の怒りを受けて地獄に行って本当に当然の私がこのように用いられているんだということを大胆に言ったんですね。これへりくだりです。でですね、神の前にいてそのままでいるということはですね、圧倒的な自分がどうしようもない、もう災いしかないというこの自分の自覚が与えられるんですね。イザヤが天におられる主の幻を見て、ああ私はもうダメだって、これ災いだっていう言葉ですけど、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだからだ。でモーセという人は地上で最も謙遜なものだっていうふうに民数記に書いてあります。で彼は燃える芝におられる主を見て、下を向いて履物を脱いで、そこで主を礼拝しました。モーセがおそらくこの地上に今いたとしたらですね、普通に接してくれると思います。人として。しかし彼は偉大な力、奇跡、不思議を行うことができ、もう神と顔を合わせて話すことができるような存在だったと思います。存在でしたけれども、おそらく皆さんの中で普通にもう全然他の人と溶け込んじゃってですね、この話をする、自分が何様であるかをよく知っていた。でそれが彼が強烈な神との体験をしているからですね。ペテロもそうですね。ペテロは燃える火の、この火は見てません。彼は何ですか？大漁だったんですよね。この一晩中網を張っても全然釣れなかった、取れなかった魚、けれども網を下ろしてみなさいと全く漁について素人であるはずのイエス様から言われたわけなんです。彼はプロです。どうでしょうか、皆さん職業持っててね、手に職持ってるでしょ。で全く素人の人から自分がこれだって思っていることと正反対のことを言われたらどうですか。 何を言ってるんですか。しかしとりあえず従ったんです、ペテロは。そしたら大漁でした。そこで彼は恐ろしさを感じて、このイエス様の清さを感じて、私は罪深いものですから私から離れてくださいと言ったんです。このように主に出会うこと、これにここに真実なへりくだりが与えられます。あとですね、へりくだりが与えられるときっていうのはね、朝かな、愛会のところにね、こういう言葉があります。3章の22節から24節を読みますけれども、私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい、あなたの真実は力強い、主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。朝に神様の憐れみが尽きないということを悟っていました。憐れみが新しくされるということが分かったんです。私たちは生活をすればするほど高慢になっていきます。なぜかって言ったら、やらなきゃいけないことをいろいろやっていって、そして、この自分は今生きていて滅んでいないのは神によるものなんだ、御心によって今私はこれをすることができるんだということを忘れちゃうからなんです。神様の前に出ていかないと。だから、仕事とかいろんなやらなきゃいけないことを無理やりにでもやめてですね、どうですか皆さん、歯を洗うとき、歯、皆さん磨いてきました？まあ、答えなくてもいいですけども、今笑ってるぐらい磨いてるよね。で、磨いてなかったらちょっと恥ずかしいかな。どんなに忙しくてもやったと思います。いや、今日祈りませんでした、忙しかったから。というのは、歯磨かないで臭い息のままで人の前に出ていくと思うんです。忙しいっていうのは理由にならないです。どんなに忙しくても止まると、で主の前に出ていくと、今私は滅んでいないのは主の憐れみによって、主の慈しみはこうやって新しくされて今私のところに臨んでおられるのだって、イエス様にこのと話す、イエス様との時間を持つことが、謙虚さが生まれます。そしてあとはですね、神の恵みを知ると慎み深さが生まれます。ローマの12章の3節に、私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います、誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさいと言ってんですね。非常に大事です。信じて神様の恵みを知ってって、ただ救われただけにしか過ぎない、本当に神の恵みによって今私は生きているんだということを悟っている。で、信じているから、信じている信仰に応じて今このことをやらせていただいていますという奉仕をですね、またはこの、そうですね、神様に仕える、このいろんなことをしていくわけなんです。で、これが思うべき限度を超えるというのは一体どういうことかというと、何か自分でできるものがあってですね、こういろいろやっていくんですよ。で、やっていくと、なんか自分が本当はできてるんですよ。実際できてるの。できてるんだけれども、信仰によらないでね、やっていくとか、自分は 何かできると思っちゃってるから、なんかできないように見えるとか、あとは自分はできるのになんか違うこと言われたとか、いろんなことで、自分が本当に救われた恵みによって立っているものだってのを忘れちゃうんですね。で、本当に恵みによって立って奉仕をしている時っていうのは、いやいや、ただ呼ばれているだけですから、神様からというふうになることができます。あと、喜んで本当にこのことをすることは、本当神様、この素晴らしい神様を褒めたたえるために喜んでるからやってるんですって、こういうふうに素直に答えることができるんですね。いや、疲れるときありますよ。大変なときありますよ。もちろん。そういうのは、でも、親が子供を育てるときのように、養うときのように、大変でもその大変が本当に嬉しいって言ったら変かな。神の愛を知ることができる。で、これが、慎み深さですね。で、本当に真理を知っているかどうか、聖書の知識っていうよりも、真理を本当に知っている、知っていないっていうのは、その人が真理の中に歩んでいるかどうかです。あ、この人真理を知ってるねということなんですね。だから、ヨハネの手紙第3の3節にこう書いてますね。あなたが真理に歩んでいるその真実を証言してくれているので、私は非常に喜んでいます。真理を歩んでいるって書いてますね。 ですからこうやって多くの生贄ではなくて、ただ抗議を行って誠実を愛して神と共にへりくだって歩んでいくこと大事です。パウロは言いました。ローマの12章の2節に、神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、思いの一心によって自分を変えなさい。何が良いことで神に受け入れられ完全であるか、この完全という言葉が出てきました。私たち完全になれないんですよね。でもイエスも言われたんです。あなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。顎が落ちてしまいます。これは完全な方であるイエス様を信じ受け入れて、この方を主としてへりくだって歩んでいきなさいということです。イエス様が完全な方です。イエス様に出会うということは、あのペテロと似たようになります。ペテロどう？プライドズタズタでしょ。もういろんなところで失敗がされて、この人がキリスト教会の指導者になったんですけど、もう失敗だらけですよ。イエス様知らないって3度呪うようにして言ってしまった人ですよ。しかしペテロを厳しいことを言われましたね。イエス様はね、私を知らないというものは天においてもその人を知らないと言って言ったんですよね。イエス様言っちゃったんですよ。ペテロ地獄行きですか。本当は地獄行きなんですよ。知らないって言われちゃうんですよ。ところがイエス様は許してくださいました。ペテロはもう泣いて泣いて悔しくて辛くて、このあいつらイエス様と知らないなんて言ってしまった。しかし私を愛しますかってイエス様が3度も聞かれました。 まるでこう3度否定したのを直すかのようにね。で、私はあなたを愛します、じゃあ私の羊を飼いなさいと、つまり牧会しなさい、牧師になっていきなさい、こう言ったんですね。で、指導者になっていったんです。で、私たちは結構自分はできているよって思っていても、その時はイエス様を忘れている時です。私結構やってます。ちゃんと礼拝来てるしイエス様忘れてる時です。イエス様を知ってる時っていうのは、本当に自分は罪人だけどイエス様によって今立ってるんだなんですね。まだ知らない方はぜひ自分の、自分が本当にイエス様を知ってるかどうか点検してみてください。で、知らないのであればイエス様は私を信じて受け入れなさい、あなたは救われます、そしてあなたの家族も救われますと言われました。そして信仰を持つと聖霊の力が与えられます。自分の力じゃないんです。聖霊に満たされるって書いてますけども、支配されます。自分の思いじゃないものが不思議に与えられるんです。これ不思議でしょ。新しく救われた方は特に気づいてると思います。あれ、私そんなこと考えたことなかったのにとか、自分が気づかなくても周りの人にあんた変わったねって言われます。聖霊に満たされます。嬉しいですね。自分じゃないんですよ。もうもはや自分じゃなくて、キリストがを信じる信仰によって生きるとパウロは言いました。今の自分は十字架につけられているとパウロは言いました。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございます。あなたがこれほどの恵みを与えてくださっていることを感謝いたします。そして私たちがへりくだることを覚えさせてください。本当に自分が何かやっていることによって、むしろあなたに従うことを避けている自分がいます。神様、今そのことを思いながら歌わせていただきます。そして今日応答させてください。へりくだってあなたと歩んでいくことを学ばせてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。